アイデンティティという言葉があります。まあ、自己同一性と日本語で訳される言葉ですけれども、簡単に言えば自分は一体何者であるかという問いに対する自己意識を表す言葉です。自分はどういう人間なのか、どういう存在なのかという、まあ、自己の存在を問う問いですけれども、これは自分は何のために生きているのかと問いに直結するような深刻な問いであるということができると思います。まあ、しかし普通私たちの一般的な感覚では、アイデンティティなんてものが問題になるのは若者にとってだけだろうと思っています。まあ、大変青臭い印象のあります自分探しっていう言葉なんかと相まって、自分が一体何者であるかというアイデンティティの問いに翻弄されるのは大抵若者だろうというのが私たちの一般的な考えであるかもしれません。まあ、けれども最近になってむしろよく知られるようになってきたことは、アイデンティティを問う問いというのは、はしかのように若いうちに一度かかってそれを乗り越えればおしまいというわけにはなかなかいかないということです。例えば最近切れやすい中高年が増えているということを言われることがあると思いますけれども、聖路加病院の精神科医の方の解説によりますと、退職前の肩書きに執着する人ほど短期になる傾向があるということだそうです。会社で受けてきたような尊敬や丁寧な扱いが家庭や町の中では得られないと、他に解消するところがないと、自分が今までの自分のように扱われないということが起きると感情が爆発してしまうっていうのが、まあ、一つの原因であるそうです。私も先生などと呼ばれるような仕事をしていますから、将来典型的にそういう切れやすい人間になるのではないかと妻などはかなり心配してますというふうに書いたんですけど、これ読んでもらったら、いやもう確信していると言われてしまったんですけど、まあ私自身もですね、引退後に出席する教会でそこの現役牧師を困らせる自分になってしまうのではないかなという、まあ、これは十分あり得ることだなと自戒したいと思っています。まあ、しかしそれは退職後の牧師とか定年退職後の人間に限らず、アイデンティティの危機を経験するのは、まあ、結婚前後とか休職して何年も子育てをする期間であるとか、子どもの独立後であるとか、愛する人と死別した時とか、あるいは自分自身が大きな病を得たり失敗をしでかしたり、住み慣れた家を離れたり、それまでの自分とは違った生活を始めなければならない時には、いつでもアイデンティティの危機っていうのは訪れ、自分が誰であるかわからなくなってしまい、そうすると自分が何のために生きているのかすらわからなくなってしまうようなところがあるっていうのは、これは若者に限らず何歳であっても起こりうることだと思います。そういう時にどんな危機が訪れても決してぶれない自分の軸を持っているってことはとても心強いことであり、ぜひそういう自分のぶれない軸っていうものを持ちたいと願うっていうのは私たちの人情というものだと思います。で、今日共に読んでいます聖書の言葉はまさにそのような私たちにとって興味のある箇所ではないかと思います。4節においてパウロはあらゆる場面に自分が示し続けることのできる実があるのだと言います。あらゆる場面において自分は自分の実を示し続ける。実っていう翻訳はこれ新共同訳聖書の味わい深い翻訳だなと私は思っています。これは元のギリシャ語では自分自身を示すという言葉が使われています。コリント書全体っていうのはパウロの使徒としての正当性が問題になっているような書ですから、まあ、ここでも、まあ、その全体の文脈を考えるならば自己証明とか自己推薦と訳した方が、まあ、良いのかもしれませんけれども、 私はこの実という日本語もなかなか良いものではないかと思います。実っていう言葉で思い巡らしていくと、パウロの誠実であるとか真実であるとか、はたまたパウロの実存が語られている箇所だと言ったって、これは間違いではないのかなと思います。あらゆる場面でパウロをたらしめている実存、どんな困難な状況の中に陥っても我を見失わず、これが私ですと言い切ることのできるパウロの実存、アイデンティティ、堅固なアイデンティティです。したたかでしぶとい実存です。でそれは何かと言いますと、4節の言葉で言えば神に仕えるものであるというパウロの実存です。この実存がどれほど頑丈なものであるのか、パウロは苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓においても打ち破られることなくその実を示し続けていると言います。さらに8節では、栄誉を受ける時も恥ずかしめを受ける時も悪評を浴びる時も公表を博する時にもと言います。彼はいついかなる時でも自分が神に仕えるものであるというこの実存を見失うことがありません。このアイデンティティが彼から取り去られることはないし、だから自分の生きる目当てを失うこともない。私たちはここでパウロが挙げているもののうち、苦難、欠乏、行き詰まりくらいは知っていると思います。しかしただその一つだけでさえ、まあ大きく揺さぶられてしまうと思います。けれどもパウロはそればかりか、鞭打ち、監禁、暴動と私たちのうちのほとんどのものがおそらく一生のうちに一度も経験することのないような苦境に置かれても、彼は自分が神に仕えるものであるというその実を見失うことはなかったと言います。まあ驚くべきことだと思います。打足のようですけれども、パウロが挙げましたさまざまな危機的状況のうちで、8節の栄誉を受けるとき、公表を博するときという状況が取り上げられていることは、まあ意外なようにも見えますけれども、よく考えてみますと、栄誉を受けるとき、公表を博するときというのも私たちが自分を見失いがちな大きな危機なのだと納得させられるものもあります。褒められて得意になりますと自分を見失って、まあ、比較的新しいことわざですけれども、豚もおだてりゃ木に登ると言われてですね、まあ、褒められて登ってでもう登るところがなくなっちゃったら落ちるしかないみたいな感じになって、落ちた後周りにはもう誰もいないっていう、まあ、そういうことを味わうことだってあると思います。伝道者であるパウロにとっては、栄誉を受けるとき、公表を博するときっていうのは、これは我々よりももしかしたら大きな危機であって、それは彼にとっては伝道がうまくいって洗礼を受ける人が続々と与えられて、まさに自分が神の器として用いられているということを、まあ、実感できるような時でしょうけれども、けれどもパウロはそんな時も自分は神の特別な器だなどと鼻高々にならないっていうんですね。そんな時も自分は神に仕えるものであるという自分を見失わないのだと言います。この神に仕えるものという言葉ですけれども、口語訳聖書では神のしもべと訳されていました。しもべっていうのは奴隷のことです。少し前の箇所で神の協力者ということが書いてありましたから、それではちょっと誤解が生じるかもしれない。あたかも協力者というと人間が神様の助け取っ手となって神様の足りないところを補っていくような、まるで神様と対等な関係であるかのように誤解を受けることを避けるために、ここでパウロは神に仕えるもの、神のしもべだと言い直さなければならなかったのかもしれません。奴隷、しもべ。奴隷っていうのは主人の所有物です。 ですから主人のすることっていうのは、奴隷のすることっていうのは主人のすることの延長として数えられるものです。だから主イエスもまたその弟子たちに、あなた方がすべきことをしたなら私どもは取るに足りないしもべです、しなければならないことをしただけですと言いなさいと教えられました。パウロはそういう神のしもべである自分を見失わないんです。栄誉を受けても好評を博しても、私は神の使者だから褒められて当然と鼻高々にはならない。取るに足りないしもべである自分を見失わない。しかしこのような神の奴隷であるからこそ、逆に恥ずかしめを受ける時も悪評を浴びる時も自分を見失うことがないんです。なぜならば主人の所有物であるしもべに与えられた侮辱と汚名っていうのは、これは主人自身に浴びせられた侮辱と汚名であり、その名誉を回復する責任があるのは最終的には主人自身の仕事であるからです。聖書の中には、これはパウロ自身の言葉遣いについても言えることでありますが、2つの異なったように見えるキリスト者のアイデンティティ、自己理解を語る言葉があります。一つは神のしもべ、神の奴隷という言葉であり、もう一つは神の子とかキリストと共同の相続人であるという言い方です。これはまあどちらがより根源的なものかということではなくて、これは両方正しいのです。両方が補い合って、決して崩されない、どんな危機にも耐えうる人間のアイデンティティを形作るのだと思います。すなわち私たちが奴隷である限り、自分で自分のものっていうのは何一つ持っていないんです。自分が誰であるかなんて何も持たないしもべであるとしか答えようがないのであります。その意味で私たちは自分で立つことのできる自分の確固としたアイデンティティなんてものは持っていないし、自分でそんなものを守ることもできません。自分のアイデンティティ、人間のアイデンティティなんてものは青年期に確立すれば一生安泰なんてものはなくて、これはずっと翻弄され続ける、ずっと揺らぎ続ける。でキリスト者たちだけは別だなんてことも言えないんですよ。これはキリスト者たちだって同じように、世の人たちと同じように、その自分のアイデンティティのがどんどん打ち崩されることを、年を重ねることによって経済の浮き沈みを経験することによって、また世の動乱とともに、これは一緒に経験しなければならない。むしろある面では世の人の誰よりも深く厳しくそういう揺らぎを経験するものだと思います。なぜならばキリスト者っていうのは、たとえ一生涯社会的には人の好評を博するような地位にとどまれたとしても、それが神の御前で自分が誰で何者であるかを語る自分の実存とはなり得ないんだってことを誰よりも厳しく知っているからです。私たちは神の御前に常に無一物の奴隷であるってことを知っているからです。しかしこの何も持てるものがないものとして、ただ日ごとに主人である神が与えてくださる天台のマナと呼ばれたパンによって一日一日と養われていくのであります。神は養ってくださるのであります。神が恵みを取り去れば一瞬たりとも立つことのできない私たちを、神はしかし日ごとに養うということを永遠に決意してくださっているのであります。この何も持たないものを今日一日神の子として生かす、今日も明日も明後日も神は永遠にこの無一物のものをご自身の子として、キリストの共同の相続人として扱ってくださる。コロサイの信徒への手紙もまたパウロと同じように、私たちの命っていうのは私たちの手の内にはなくて、キリストと共に神の内に隠されていますと言います。 私たちは新しい命を自分で握ることはできないんですね。新しい命は私が持っているものじゃない、キリストと共に神のうちに隠されている、まあ、自分で自分の命を持てない、自分のアイデンティティを確立できない、その実存をこの手でしっかり握りしめることができない、何にも持たないしもべに過ぎないと言わなければならないことは、これはとても心もとないように思えることですけれども、けれどもその私たちの命、私たちの実存を握っているのはこの私ではなくて神様ですから、本当はその方がずっと心強いんです。だからこそ信仰者っていうのはどんな困難な中にあっても、時に人の想像を超えてしぶとく強く勇気を失わないのだと思います。普通の人がへこたれてしまうようなところでも参らない、希望を失わない。以前もご紹介したことがあったと思いますが、今から70年以上前、ドイツで反ナチスの運動を展開しまして、そこで逮捕され処刑されたディートリッヒ・ボンフェッファーという人が獄中で書いた詩があります。私は何者かという題の詩であります。まさにこれは信仰者のアイデンティティのギリギリのラインを語る詩であると思います。ちょっと長いですけれども、全文引用させてください。私は何者かという詩です。私は一体何者か、悠然として晴れやかにしっかりした足取りで、領主が自分の館から出てくるように、獄房から私が出てくると人は言うのだが、私は一体何者か、自由に親しげにはっきりと命令をしているのが私の方であるように、看守たちと私が話をしていると人は言うのだが、私は一体何者か、平然と微笑みを浮かべて誇らしげに、勝利にいつも慣れているように、不幸の日々を私が耐えていると人は言うのだが、私は本当に人が言うようなものであろうか、それともただ私自身が知っているものに過ぎないのか。カゴの中の鳥のように落ち着きを失い、憧れてやみ、喉を閉められた時のように息をしようと身をもがき、色彩や花や鳥の声に飢え、優しい言葉、人間的な親しさに恋焦がれ、死や些細な侮辱にも怒りに身を震わせ、大事件への期待に追い回され、遥か彼方の友を思い患っては気落ちし、祈り考え活動することに呆然とし、意気粗相しつつあらゆるものに別れを告げる用意をする。私は一体何者なのか、前者であろうか後者であろうか、今日はある人間で明日はまた別の人間であろうか、どちらも同時に私なのであろうか。人の前では偽善者で、自分自身の前では軽蔑せずにはおられない泣き言を言う弱虫であろうか。あるいはなお、私の中にあるものはすでに勝敗の決した戦いから賛を乱して退却する敗残の軍隊と同じなのか。私は一体何者なのか、この孤独な問いが私を嘲笑う。私は何者であるにせよ、ああ神よ、あなたは私を知りたもう。私はあなたのものである。キリスト者っていうのはキリストのものであるっていうことです。キリストに所有されたキリストのしもべ、キリストの奴隷ということです。奴隷は自分が誰で何者であるかなんて、これ究極的には知らなくたっていいんです。おかしな言葉に聞こえるかもしれませんが、自分のアイデンティティなんて一生懸命尋ね求めなくたって良いっていうのがしもべのアイデンティティです。栄誉を受けても恥ずかしを受けても悪評を浴びても、 好評を博しても人を欺いているようでいても人に知られないていないようでいても死にかかっているようでいても罰せられているようでいても物乞いのようでいても無一物のようでいてもそれらのただ中にあって自分を見失ってしまったって一向に構いません。私が分からなくなる時も神は私たちを知っていてくださいます。私たちは神の所有であります。アイデンティティが私たちを生かすのではなくて死にかかっている私に生きよ、生きていい、そう呼びかけてくださる神の言葉が我々を生かすんです。大切なことは私たちが自分をあるいは神のことを知ること以上に神様が私たちをご自分のものとして知り続けていてくださるということ、神様が私たちを呼び続けてくださるということです。以前仕えていました教会でお年を召し施設に入りお尋ねしてももうなかなかうまく会話が噛み合わなくなって行かれた方がおられました。生産訪問にお尋ねするのですけれども、これはまあ全く鎌倉らしいことだと思うんですけれども、私は大仏の子です、大仏の娘ですって言うんですよ。まあ、そういう方を前にしてなんて反応すればいいか、どういう言葉を語ればいいのかって、まあ、伴うんですけれども、もう説教を用意してますから粛々とそれをもとに礼拝を行い説教を語るんですね。すると途中でハッとした顔つきに変わるんですよ。それでね、おっしゃる、忘れていました、私神様の娘でしたっておっしゃるんですよ。また別の施設で暮らす似たような状態の方もですね、どういう言葉が通じるのか、まあ、四苦八苦して語るわけですけれども、ある時説教中にハッと立ち上がっておっしゃるんですよ。服が来ましたよ、服が来ましたよっておっしゃる。でもね、それも帰る頃には元に戻るんですよ。また大仏の子に戻るんですよ。でもそれを見て私は思うんです。私たちが忘れてしまっても神様がお忘れになることはない、思い出させてくださるんだ。いやでもこれね、思い出せなくったって事実は変わりません。神はご自分のしもべをお見捨てになることはありません。そもそもそれがイエス・キリストがこの地上に送られてきた理由です。神様のことをすっかり忘れちゃっている者たちを探しに来たんですよ、迎えに来たんですよ。そう考えますと、この約束、この恵みというものはまず初めに私たちが聞かせていただいたものでありますが、私たちにとどまるものではありません。神が愛されたのは世であります。五章の直前の五章の最後のところが語るのは、神が和解してくださったのは世であるということです。神がキリストイエスにあって取り戻そうとされたのは、神様のことをすっかり忘れてしまっている世です。それゆえ神はその神のしもべである私たちを六節に記されたような純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉という神様の良き力に日ごとに囲み、私たちをお使わしになろうとしているのであります。この世のすべてを取り戻すために、その一人をさえ惜しまずに私たちに与えてくださった方は、ご自分の福音を告げ、私たち教会に必要な備えを告げるために、私たち教会に必要な備えを必ずお与えになる。そして必ず世を福音によって生かす。私たちもまた自分のことはすっかりお任せいたしまして、ひたすら世を取り戻すための神の技に仕えたい、その神の喜ばれる歩みを私たちの喜びとして作らせてくださいと、そう祈りたいと願います。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちはあなたのしもべであります。ただの一瞬もあなたの支えがなければ立つことのできないものであります。 けれどもあなたはこの私たちをこの時この瞬間生かすことをお望みになります。キリストにあって滅びではなく永遠の命を与えることをその御心としてくださいます。私たちばかりではなくこの世のすべてをそのようなものとして取り戻すために御子をお使わしになり、今は教会をお建てになっているあなたがこの教会を用い、また世界中の教会を用い、この福音を語る者としてそれぞれのキリスト者たちを用いてくださいますように、今そのことを忘れてしまい自分が誰であるかを見失っている者たちがございましたら、神様何度でもあなたが語りかけてくださり、思い出させてくださり、また立ち上がらせてくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。